ライフスタイルセラピーポストクリップ。こんばんは、ワニブックスの青柳ゆきです。今週もお疲れ様でしたの気持ちを込めて、私のライフスタイルセラピーのものやエピソードなどを毎週金曜日に少しだけお届けさせていただきたいと思っております。皆様こんばんは。今日は東京は朝から大雨で、今はもうカラッとこう台風の後のような天気になっているんですけれども、ここでお天気の話からいつも始めてますけれども、本当に天気の移り変わりが激しいので、そんな時はとても体が疲れてしまうと思うので、前回のねお話もさせていただきましたけれども、本当に体に体調にご自愛くださいと思うんですけれども、前回のお話がとっても反響をいただきまして、お話しした商品とかをこう写真や文字で教えてほしいとか、もう少し詳しくお伝えしてもらいたいとか、いろいろと反響ありましたので、また違う企画とか、あとお写真とかもまた近々アップさせていただこうと思っております。ありがとうございます。この疲れる時代にはやっぱりこうメンタルケアが一番大事なんじゃないかっていうお話も前回させていただいたんですけれども、私もこの1週間だけでもいくつもいろんなことが起こりましたし、最近ニュースもえってこう驚くことばかりで、やっぱりこう日々こうストレスって知らず知らずにこう溜まっていくことも多いんじゃないかと思うんですよね。で、以前ライフスタイルセラピーのポッドキャストにもご出演していただいたアーユルヴェーダーやシーターヒーリングの元子さん の心と体はこう常にリンクしている、こうストレスって本当に体にたまるんですよねっていうお話をしていただいたことがあったんですね。そのポッドキャストでもお話ししてくださったんですけれども、私はそれがすごくこう心に残っていて、元子さんのお母様が大きな病気になられた時に、元子さんのインドの大先生にカウンセリングをお母様が受けたそうなんですね。その時こう脈診で脈を見るだけで、15年前のお母様のこうストレスがその大きな病気の原点だっていうふうに診断されたそうなんですね。で、元子さんが考えるに、それはその15年前っていうのは元子さんのお父様がもう家を出て行かれた時で、多分そのことがずっとこう解決されずに、こう何らかしらの行動とか食べるものなどにも影響して、それが結果的に病気につながったんじゃないか。だから元子さんはマリいろいろ見る中で、マインドから深く見ていくことがすごい大事なんじゃないかっていうふうに思ったっていうお話だったんですね。そのお話は本当に印象深くって、本当にストレスはこう受けてしまうけれど もういかにこうそれを体に溜めないで流して過ごせるかっていうことがとっても大事なんだっていうふうに思ったんですよね。なので今日は日々の小さなこうストレスを流すためのこう考え方の癖みたいなお話をさせていただければなと思っています。人生に関わる大きな出来事の時とか大きなストレスの時はまた違う対処法があると思うんですけれども、小さなこうストレスの流し方ですね、それはあるこう小さな出来事が起きた時に、その出来事の極端に反対側を考えてみるということなんです。こうキーワードはある意味っていう言葉なんですけれども、例えばこれは私の以前のストレスの出来事なんですけど、昔の上司がいつも こう朝の定時に出勤してこなくって午後の重役出勤だったんですね。編集はフレックススタイルなので、自分の仕事を時間内にこなしてればいいということなんですけれども、でもこうその上司の会社にいる時間が短いから仕事の確認などの時間が取れなくて、私としてはもうとっても迷惑、もっとちゃんと早く来ていろいろともう作業してほしいと日々こう不満に思ってたんですよね。でその時にある意味っていう、 こうストレスの流し方を実践したんですけども、考え方として、でもいや待てよと、これ逆に私よりも先に出勤してきていろいろとチェックされたり朝からこう掃除なんかされたりするよりはもしかしてマシかもみたいな、そんな勤勉なことを逆にされたら私の方がなんかもっと早く来なきゃいけなくなったりとか、なんか息も詰まってしまうかな、ある意味いいかみたいな、極端に今のストレスと違う方を考えて一人留飲を下げるみたいな感じでしょうか。また例えばもうかなり細かく仕事をチェックする上司の人がいたとして、こう細かすぎてもう嫌になってこうもうストレスフルになるなっていうふうに思った時に、そこでいやちょっと待ってよって、もしも逆にこの人が全くもってチェックしてくれなくてもうやる気も全然ない感じで、それで私に全責任を負わされることになったら、それよりはまあきちんと見てくれてる証拠でもあるので、ある意味いいか、前向きな面倒くささと捉えるかみたいな感じで、かなりこう極端だけれども自分のストレスと反対なことを考えて留飲を下げるみたいな感じです。でまた例えばこういつもこう喧嘩してしまう、 こうパートナー関係の人がいた時に、確かに喧嘩しないのが一番いいので、喧嘩っていうのはこう溜まってって、もうそのストレスは相当なものだと思うんですけども、ある意味喧嘩できるっていうのはこう自分たちの意見を言い合えるっていう中でもあるんですよね。これがこう片方にこう心の健全さがなくって、また例えば心の病気などになってたらこれ喧嘩もできないんですよね。なので喧嘩できるくらい普通な関係で、健全な証拠なら、ある意味いいかみたいな感じで、喧嘩した時に一人留飲を下げるみたいな感じですとか、また例えばこうお付き合いしている間柄とか、友達関係でもそうかもしれないんですけど、なかなかこう連絡がマメじゃない人っていう人がいて、それがとてもストレスだったとして、スムーズなリレーションシップっていうのが理想ではあるし、確かにそれに越したことはないけれども、なかなか自分の思った通りにはねいかないし、でも待てよと、これが逆に毎日毎日連絡を送ってきて、で返答を常に求めてくるようなこうしつこい感じの人だとまた困るし、これくらいのこう連絡の取り合い方でいいか、ある意味いいかみたいな感じで考えるっていうことなんですよね。こんな感じで、例えば自分の今のストレスを抱えていることの極端にこう反対バージョンを考える、でもこれは実は特に何も解決はしてないんですけれども、やっぱり人間関係であれば相手を変えるってことはなかなかできないので、自分の考え方を変えるというか、変えるっていうほど大胆なものではなくても、その受けた時にふっとその違う反対のバージョンにこう思いを馳せてみるみたいな感じでしょうか。 で、そうすることによってこうストレスフルが、まあ、ちょっとしたストレスくらいになる。そんなこう自分の心を不満でたまらないようにするこうセーフティーをかける。これがこう思考っていうか考え方の癖にすると、まあ、小さいストレスはなんとなく流れていくような感じなんですよね。私はなんか今はもうなんか癖みたいになってるので、何か大きなことが起こった時、まあ、それについて考えた時になんかその一回その極端にその違うことを考えるようにしてるんですよね。そうするとなんかその極端な方よりはまあいいかみたいな感じになるので、その時に一瞬少しそのストレスは流れてるのかなって思うんですね。あと私は友人とか会社の同僚とかに人間関係を相談される時はひとしきりその話を聞いた後に、でもさある意味その人ってさってそのストレスの極端に反対のことをこう提案したりしています。そうするとまあそれは人によって反応は様々で、それは逆に嫌ですねとか、まあ、そんなことは全然考えられませんなんていうふうに言われるんですけど、少しそのストレスフルな話のこう突破口とかこう方向性のちょっと転換みたいになるので、ちょっとこのことも試してみたりしています。本当に今いろいろなことが起きる世の中なので、こうあんまり物事を突き詰めすぎなくこう白か黒はっきりつけない期間とかこうグレーな部分を残すってことも大事かなと思ってるので、こう人って絶対全部がその真面目だったら真面目な人だけで構成されてるわけではないし、不真面目な人も不真面目なことだけで構成されてるわけじゃない。誠実な部分も不誠実な部分もこうしっかりしてる部分と少しだらしない部分もって言って、多分こう一体的な感じがやっぱり人間なのかなと思うので、何か一つにこうじゃないかみたいに思わないようにおおらかに寛容に、まあ、何でもまあいいかみたいなくらいで過ごしていけたらすごくいいなって思うんですよね。このストレスフルな社会、肩の力を抜いてゆるりと一緒に過ごしていけたらいいですね。それではまた来週お会いしましょう。